よし。
機嫌の悪いお客さんと言った。
ん？
体力が少ない人は不機嫌になります。
ああ。
なんかこの辺りは、ほーんって思っとってん。仕事中の疲れ。
半年、下手したら1年ぐらい前、1年前すぎるかな、半年ぐらい前から、そこはもう追加してるニュースやな。まあ、いや、よし、行こうかね、さあ。
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。で、ちょっと待って。よし、では行きまーす。よし、はい、ラジオテクレッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から、初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は丸と宮さんと3人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、お願いします。
あ、緊張してるんですか。
残念は止まらない40代です。
瀬戸さんの代わり。それは
それはもちろん、これは引き継いで言わなきゃいけないと。残念、これは緊張してる。これ言わねばと、
うん、瀬戸さんの代わりにしてはちょっと下に行ってしまった気がする。
下じゃねえやろ。下じゃねえ。大事なこと。
まあいい、はい。本日10月20日10時ぐらい、10時過ぎです。はい、うん、
10月20日ね。
20日ね、うん。じゃあ早速話したいことを、おあれ、どこ行った、あったあった、
これか、これやろう。
そう、前から言ってるスポーツいろいろ見てこうの、
うん、
4段、サッカー、フットサル、野球、次バスケットボール、
ね、入れ墨入ってる。
そう、金沢侍です。
うん、
ちなみにその、もらってきたパンフレット2人、ステファン・ハート選手とジョシュア、クロフォードだったかな、選手、はい、
うん、
本日その23番ステファン・ハート選手契約満了で退団されたそうです。
あ、そうなの。
もういない。だね、うん、っていう、まあ、金沢サムライズ
大型新人、あ、新人じゃねえか、
うん、結構でかい、まあ、当たり前にみんなでかいね。そのスティーブン・ハード選手は210センチだったかな。
2メートル超えとるんや。
うん、
うん、でかい。でかいけど、突出してでかいんじゃなくて、まあ、でかいやつはみんなそれぐらい、みたいな。で、180何本がちっちゃく見える。
まあ、そうでしょうね。
うん、
あら、あら、大丈夫かな。
大丈夫
大丈夫じゃないかもしれない。
はい、うん。まあ、大丈夫じゃなかったら、
ちょっと
やって、はい、行ってきてもらって。はい。うん、で、まあ、そう、サムライズの試合を、場所がそう七尾ではなくて金沢市、市民体育館か、泉野にあるですね、
はいはいはい、
初めて行った、あ、行ったことはあるんやけど、あ、この、いわゆるそれ客入れるようなコート、メインコートみたいなのを初めて行った。市民体育館は行ったことある？
泉野だろ、
うん、
あるよ。ってかそこでいつも分あのなんていうかな、球技大会してるんで、うちの会社の。
ああ、じゃあ、その、なんとか、その、メインコートがあって、その客席が何百人か入る。
うん。あそこでしてます。
俺、行ったことあるんだけど、昔、あっこ、ジム、なんだよ、トレーニング、ルームランナーとか。
なんかあるみたいですね、うん、なんか。そこはあんまり知らんけど。
フットサル始めた頃から、多分2006年とかに、なんかどっかで筋トレできんけって話になって、あそこ行った。
俺、筋トレあるとこ行ったことないのでも、
うん、意外とあるんやと思う。まあ多分大したことない、その本当にあれもルームランナー2つ3つと、そのいわゆるなんていうのマシントレーニング系、重りとかは全然なかったと思うわ。まあ基本ルームランナープラスちょいぐらいしかなかったと思うんだけど、まあでも本当それぐらいしか記憶がなかったんやけど、うん、ちゃんとしたスタジアムというか、多分、
うん、
今回見に行ったやつ観客775人で、
うん、
半分以上かな。でもだから1000人ぐらいは入るはずなんだね、あそこ。
うん、
で、そう、
まあ1000人ぐらいは入るよ、
うん、
普通に。
で、実際そのまあ俺もバスケの試合ちゃんと見るのは初めてやし、今のルールもよう知らん。なんかスラムダンクの頃とかルール変わってるらしいねっていう。
あ、そうな、大きくは変わらんねんの、うん、
確か、いや、一つあらかじめちょっと調べた範囲では、スラムダンクの頃は前半後半で、今は、ファースト、セカンド、サード、フォースみたいな感じで、10分区切りなんかな、
うん、あの、何分あるん？
全部で40分。ね、40、多分、確か40分。自信なくなってきた。
前半後半。
じゃなくて、一応ファーストクォーター、あ、ファーストクォーター？まあ、とりあえず10分、うん、20分で、そこでちょっと長めに区切って、で、また10分、10分。
あ、10分、10分か。
そう、10分とその初めのファーストとセカンドの間が2、3分ぐらいちょっと休憩があって、うん、セカンドとサードの間に15分とか、まあ、いわゆるよくある前後半の休憩みたいなのがある感じだった。
へ、うん、そもそも知らんな、
うん、でもめちゃめちゃ走るもんね、バスケね。
う
ん、
あとそう、俺これは俺フットサルやっとったのもあると思うけど、選手交代ちゃんとやるんやなっていう。あ、そうか、フットサルの場合って、うん、時間止めんのよってね、もう試合中にもう全然もうすっていか
ん。あ、止めんと、
そう、止めんと、うん、ちゃんとその交代のビブス、試合出てない選手はビブスってあの、うんうんうんうん、シャツの上から着るなんていうか、そのランニングみたいなやつ、うんうんうん、あれをちゃんと着てなきゃいけないから、それを渡すっていうのを交代にして、ちゃんともう試合中に全然止めずにどんどん変わっていくんやけど、うんうん、バスケの場合ちゃんと止めて選手交代ですってやるから割と止まるんやな、うん、印象で。まあそれとあと改めて見ると、そうバスケって、得点がたくさん入る、
うん、
実際この試合も、まあ、サムライズ負けたけど50対70ぐらいの感じで、それぐらい点入るから、まあ、点入るってことは盛り上がるよねっていう、
うん、
うん、し、その盛り上げもその MC の人がちゃんと、うん、なんつうか、いちいち煽るというか、
はいはい、
だから MC の人だから、その進行、その今前半何分ですとか、今のファールは例えばこういうファールですっていうのも MC の人が伝えてくるし、うん、だからフリースロー1本です2本ですとか、結構その MC の人大変そうだ。
へ
え、うん、まあ、ちょっとなんか盛り上がりも方が、あ、そう、サムライズはその B3 リーグって、
うん、
プロでいうと一番下、
三軍、
三、まあ三部リーグ、三、うん、
部リーグ、
うん、なんやけど、なんだろう、すごいちゃんと、なんと、オープニング試合始まる前、国歌斉唱があって、
うん、
相手チームが入ってきて、でホームチーム入るときは一旦照明が落ちて、
うん、
なんというかこうビカビカビカっと光りながら、さすがにスモークまではないけども、ホームの選手が一人ずつ呼ばれながら入ってくるみたいな盛り上げがあったりとか、うん、で、うん、今まで見た中で一番すごい盛り上げの、なんていうの、型があるというか、
うん、
なんとなくみんなわーじゃなくて、よし、はい、ここで声出しましょうみたいな感じの、その MC の人なりがやってる感じ、
盛り上がる感じか。
そう、だこれで勝ってれば多分いい感じなんやけど、それで負けてるから、なんつうか、うーんって感じになったけどね。おそらく、まあ、あれ、あ、で、そう、盛り上げの一部には、そのパンフレット、多分後ろから、うん、後ろからめくるとあるけど、チアリーダー、
何
何
あんたね、
まあいいや、ちょっと見せなさいよ。
もう一枚、もう一枚。そこに食いつくんかい。あったあった、それ。うん、これ。
あ、
一応、6人かな ?6 人いて、はい、体格に
3人。宮田さん、どの人、
ちょっと見せなさいよ。
そこに食いつくんかい。ちょっと黙ってると思ったら。
もう、ね、ショートカット。
3人ずつで、うん、
はい、
あとハーフタイムに、そう、これのなんか キッズチームみたいなのもあった。
ちょっと選べない、うん、キッズチーム、
あ、そうそう、
アカデミー、
そうそうそうそう、
うーん、
まあ、なんかちょっと子供なりにわーっとなんか盛り上げるとかで、ハーフタイムもそうやし、タイムアウトってまあなんか任意のタイミングで2分ぐらいかな止めれるんやけど、そのたんびに出てきてちょっと盛り上げる、
うん、
そのさっき言ったファーストセカンドの間の2分ぐらいの休憩時間の時も出てきてちょっと盛り上げる、
大変やな、
うん、大変し、どっか長めの休憩時間の時にはそのスポンサーのパネル持って、あのボクシングの、なんつうの、ラウンドガールみたいな感じで、
そう、キッズたちが、
あ、じゃあこれは大人、全部大人、キッズは本当にハーフタイムの長めの時に一回わっとできておしまい、それ以外はもう大人のこの一軍の、なんて言ったらご案件、そのチアの人らがもうスポンサーパネルをこうちゃんと四方に四方向にマイモンド氏とか
やっと
った
よ、
うん、
あ、やっとって、ああこれすごいなっていう、その一番下のさ、まあ、なんつうの、グレードカテゴリーでここまでやるんやから、その大したもんやなと思ったし、うん、ただそのテンポが全体にやっぱ早いんやってね、バーッと入ったのったら、うん、もう次始まってカウンターでもパンと1点入ったりするんやけど、こう手で拍手しとるともうしんどいから、あれは多分ちゃんと楽しもうと思ったら、そのよくあるなんていうのメガホンとか、
うんうん、
なんか簡単な紙でして針線みたいなのもあったわ、なんかとりあえずバチバチ鳴らせる何か楽器、音鳴らす道具持ってかんと、うん、多分しんどい、
うん、なんかユニフォームの色は金箔ねの、これ、
ああ、そうなんだ、
金沢さん、
そうじゃない、うん、
金箔よりもユニフォームにはこの マイモン寿司って書いてあるのがなんかすごく印象的。
これあのキムさんがこれ、うん、あのプレモルやんとか言ってもらうと
思う。あ、本当やね。
確かにプレモルカラーだ。
このこれね。
うん。ただそのなんかやっぱりなんだろうな、 J リーグ初期のイメージか、その胸スポンサーってなんか横文字のイメージがあって、ここに金沢マイモン寿司って感じでちょっと毛筆っぽいフォントで書かれるとなんかちょっとフフってなってる。でそれを着たそのいかつい外国人選手、タトゥーバリンバリンの
韓国の人もおったね。
おったね、うん、その人が最初180何分だったかな。
パク・セジンさんは203センチ。
ああごめん、203センチか。あれ180ぐらいの人が、
ウクライナとか、
ああウクライナの人はいわゆる、難民というか、まあ、戦争絡みで来た人。
黒島修介さん1949年生まれ。
ああ、監督、
これ監督なんですか。
49年生まれて、いくつやねんって話やろ。
うわ、みんな身長でかいね。でも
確かに、うん、でもそう、やっぱり
人も俺よりも低い人もおるんやん。
あ、いた、
いっぱいおる。175とか170とか。
あ、そんなにいたかな。全然なんかみんなでか、あ、まあすか、いたか。低い人までなんかでかく見えてる人ったのかあれ。うん、そうだから、まああと、そうだな、あの子供が結構多かった、ね、多分そのキッズチーム、キッズ、いや、なんていうの、キッズバスケットボールっていうのかい、うん、まあ、あの子が多分たくさん人って、それ目当てなんか、いわゆるそのフードはもう100円で、なんか袋菓子、ポリンキーとか、
うん、
あんな感じのやつと、あとペットボトルのジュース、これも100円。あんまりその会場でちょっと割高値段ではなくても、まあ、適当にガッと掴んで、ガッと持っていくみたいな。
うん、
やっぱ2メートル超えてる人は 100キロ超えるんね、やっぱ。
ああ、体重ね。うん、うん、そんなになんつうか横幅ないけど、あんだけ身長あったらそんだけで体重いっちゃうんやろね。
すげえなあ、これでジャンプしたりね、動いたりするって
すごい、ね、うん、ああ、さっき選手のページの下の方に、あ、対戦相手のプロフィールも写真なしであるんやけど、あ、さっきの、さ
っき、あ、違う映画見てるんで大丈夫です。
まあ要は200、その200センチ100キロの人が空中でこうリバウンドを取り合ってますと、まあ、吹っ飛んだりするわけで、
168センチって
人も、ね、まあ、吹っ飛ぶね、
うん、そう、それと、それと、まあ、例えば160とか、それはちょっとゲームが違うよって感じになるね、
うん、俺と同じぐらいの身長の人は大体俺より体重が、
まあそれはね、それはそうだ。
安心材料、
ええ、
安心材料
って、あ、安心できない、
不安材料です。不安材、懸念事項ですよそれ。うん、ジャンプできんよってことや、僕の体じゃ。
膝が
弱すぎる。膝がって。
うん。まあ全体本当に、まああれ、多分今まで見た中では一番、そう、初めての人連れてっても楽しめるんじゃないかなって感じがした。
うん。
まあ、強いゲームはまあ、人数多いから盛り上がりはできるかもしれない
けど。そうね、スポーツ。
少なくとも野球とフットサルは多分いきなり連れてっても、うんってなりそうな。
強いゲームよりこじんまりしとるん。
全然こじんまりする。ツインがその、うん、少なくとも2、3000入る。そして今回が一応公式775人なとったけど、多分そんなにいなかったと思う。
なんか推し活としてはこじんまりしとる方がいいな。
ああ、確かにね。うん、し、まあ一番下のリーグだから、まあここから上がっていくよって感じでもいいんやけど、うんうん、
地下アイドルみたい。
ん？その例えはどうなんだ。お前、ただサムライズ、なんかなんとなくニュースでチラチラと経歴見た記憶あったけど、改めてウィキペディアで見てみると、うん、なかなか大変そうなチームっていう感じでね。うん。2016年から始まって、
うん、
17年に一旦 B2 に上がってるのかな。
あ、うん、B2 に上がったんや。
上がって2シーズン。17、18と18、19、2シーズンいたんだけども、
うん、
まあ成績もそうなんやけど、いわゆるライセンスで落とされたっていう。
何ライセンスって？
サッカーもそうなんだけど、例えば J1 なら J1 の、基準があって、うん、じゃあ資本金いくら以上とか、スタジアムに何人以上客が入るとか、うんうん、そのユースチーム、若手チーム持ってるとか、まあ、そのスタジアムにはこれこれの設備があるとか、まあ、それを同じことを B リーグでもやっとって、うん、その B1、B2、B3 それぞれに経営規模を求められるけど、その B2 の、うん、経営基準 に違反というか届かなかったというか、
見ると、まあ、ダメやったんよ
多分ね、3年連続で1億ぐらい赤字やったらしいから、それはあかんっていう、
うん、
で2年目で出てイエローカードみたいなのをやったみたいなんやけど、
う
まあ、うん、とりあえずじゃあ来年立て直せたら一応不問にするよって言ったけどダメでしたっていう感じみたいね。
経営の問題か。
そう、ただそ経営の問題なんで今7億いっちゃったからどうなるのかなっていうね。
うん
うん、そうサムライズが、まあ、そう3部落ちてしまってちょっとまあ勢いがないというか元気がないというか、
うん
うん、っていう感じだからまあまあで正直試合見た感じ今回のもう土日で試合してたんだけども、
うん、
土曜日勝って日曜日負けた。
あ、
同じチームとの試合でね。
一回来たら他県のチームが来たら、
うん、
2試合するの、
うん、多分そんな全部じゃないみたい。例えば、俺が見に行ったのが10月の、
東京ユナイテッドさんは28と29。
そうそう、まあ、大体来たら2試合やるけど、確か開幕戦は輪島で1試合だけ、どっか鹿児島かどっかのチームと1試合やっとったから、まあ、必ずしもじゃないけど、まあ、基本的にやっぱり遠征大変やから、来たら、もうホームアンダーウェイじゃないか、まあ、そのホーム2試合で邪魔をっていう感じなんやと思う。うん。で、そう、そんな感じで、まあ、開幕戦、割とな負け方しとって、2戦目勝ったけど、で、あ、いい感じと思ったら、次の試合、まあ、まあまあ、あんまり良くないか負け方しとったから、
うん、
うん、とまとめると、まあ、演出はとても良かったし、子供もたくさんいるし、すごく雰囲気はいいけども、うん、応援するにはもうちょっと強くあってほしいなっていう、
うん、
うん、いや、でもそれは盛り立ててくるっていう意味では、弱くても仕方ないんじゃないですか、
うん、
もちろん強い方がいいんですけど。
ね、まあ完全に素人目になるけども、その、まあ、さっきちらっと皆さん言ったけど、監督が49年生まれだから多分70いくつだ
3、4
ぐらいになるね、うん、3、4ぐらいになるよね、
うん、
うん、まあもうちょっとこういう時は元気ない人
が、まあ、若い、
うん、そう
ちょっとね、まあ、せめて50、40代ぐらいの人が引率しとると、
うん、
なんか理論とかね、今のその技術体系とかね、そういったものを指導できるのかなって気するけど、
ちらっとはちょっと期待しとったのは、ちょっといわゆるスラムダンの安西先生的な、まあ、まあベテランが最後にちょっと一花咲かせる的な感じかな。
だんだんちょっと見えてきたぞ
と
安西先生みたいに。
でも安西先生ってでもどっちかというと教育者として素晴らしくない？
うん、
もちろん
理論的かどうかは知らんと
架空の人たちあれやけど、うん、練習がどうこうっていうよりかその安西先生という存在がその生徒というかプレイヤーを育てているような気がする、うん、んですけど、僕がなんとなく、
うん、熱血指導はしてないか、
うん で, うん、
でももともとねホワイトヘアデビューでめちゃくちゃ熱血指導で、
うん、
その選手を壊してしまった過去があるからあのなでね多分ね、うん、確か、
うん、でそう、まあ、そういうのをちょっと期待したんやけど、まあ、うん、そんな感じでもないのかなと。
なんで、どちらか商業的な話になるじゃないですか、こういう時の監督って、うん、その学校の監督と、
まあ、もちろん違うよね、
うんうん、
でそう対戦相手が今見たら71年生まれだから、俺らの10個上か、だから52、3、2とかかな、のが監督やってたね、対戦相手の、とか、ちなみに対戦相手は立川ダイスっていう、まあ、東京都のチーム。
なんか頑張って、
うん、
輝きできたんかな、
うん、うん、やっぱり向こうの方がちょっと元気に、なんていうの、選手に対してこう声かけとか、身振り手振りの指導とかあったから、
それはまあ、
ね、まあまあ、それだけじゃね、
その人のあれやからな、
うん、なんねっていう感じではあるけど、まあ、できるだけやっぱ強い方がいいかな、強い方が応援しがいがあるなという思いを持って、あさって、ハンドボール見てきます。
何したいんですかハニービーですか、次
ハニービー、そう、北国銀行ハニービー、
まあ、ハニービーはもう世界トップクラスだからいいんじゃないですか、
まあ、世界、まあ、とりあえず日本では、日本のハンドボールリーグ
アジアリーグで優勝したやろ、だから、
あ、そうなん
だ、そこにもチームとしていっぱいおったやろ、
ああそう、まあ、代表にたくさん人を送ってる、
まあ、日本で、日本トップやろ、だから日本
チーム、うん、今、リーグ戦、女子ハンドボールリーグ9連覇中、うん、
すげえ、
10連覇に向けてっていう、ただハンドボールは多分その演出とか含めてそこまでではないと思うっていう、
地味なん
だと思うよ、だってそんな派手なことはしないんじゃない、うん、
まあ、僕個人的には最近見たやつだったらバレー面白かったなと思う、
ああ
男子バレー、
ああ、
再来週、迫力あるね、
再来週バレーボール見てきます、
ああすごいね、
輪島に
何やったの
いや輪島しかないんだって、
おもろ、
あの
すごいね
PFU のブルーキャッツか、
うんうんうん、
あれの試合見に行こう、あ、まあ、 開幕、そろそろ開幕よなーって見たら、輪島にって。
江端さんやったっけ、
なああ、前も言ってたね。俺全然名前とか見てない、まだ。まあ、試合、まあ、試合またこのパンフレットもらったら、多分その1倍目にその江端さんって、うん、いると思うから、それで覚えるけどさ。
面白かったな。
いや、うん。で、しかも今年はもう輪島しかない。あとは全部アウェイ、県外行ってるから。極端だなって思いながら、まあ、まあいいや、うん、とりあえず予定ないから輪島行ってる。
まあでも、あれやね、その、あんまり土地勘のないとこも行って、
あ、そういうのも楽しみ。
そうそうそうそう、うん、
夕飯どこ行こうかなとか、
そうそうそう、
なんも面白い。
あ、
もっとニッチな世界行けば、もうこの、こういうスポーツよりももっとなんかすごい。
だから前思ったけど、とりあえず今、今年の、まあ、ツエーゲンをなんとなく見に行って、そこでその石川ユナイテッドで、その石川県のプロチームがなんか連携しとるっていうから、そこのチームをまずは見に行くって感じでしょうから、だから年内は、だから来週、ハニービー見て、再来週、PFU 見て、あと卓球がだからどっかでやるらしいから、
それあ、卓球もなんかね、
11月末、12月頭、松平選手だったっけ、
松平健太。うん、
健太だよね、まあちょっと、うん、が確か、どっかで、確かそれは総合スポーツセンターかな、であったと思うから、それはまた日程確認していくけど、でそれ、年内はそれ。で、まあそうだね、どれもちょっと、うんって感じだったら、まあ来年は、なんかもうちょっと変わったの見に行くかもしれない。もう
作るしかないんじゃないですか。
何を？
新しいスポーツを。
創設者や
け。創設者。もうなんか、
具体を。
全部もう、ぐったぐたに似たようなやつを。バレーとバスケと、ね、ゴルフとかも全部混ぜたやつ。
なんか、スト2みたいになるんじゃない？
バーリトゥードです。バーリトゥードのは球技ですよ、これ。つって。なんか変なこと言いました？あれ？
ごめん、ちょっと食べとってね。喋るからって。もうちょっと繋いで。
いい、繋いだとかない。まあでも、球技とか、僕はどっちかというとそういうの苦手なタイプなんで。
あでもさっき言ったそのバレーボールと面白かったって何
テレビやってたから僕が
自身でテレビでやっとった。
テレビの試合でアジアリーグの、ここに勝て負けたらもうその枠に入れないっていうかの、うん、どこだったっけ、アメリカの前の試合が面白くて、
でそれは日本代表とどっか代表、
そうそう
そう、ああ地上波で、
あれ地上波なのかな、
宮さん見たってことは地上波じゃない、
うん、僕は自分家で見てなかったし、
ああ違うんや、
面白かったわ。
強いの今の日本代表、
いや強い、うん、まあ、見た感じは強いなと思ったけどね、かっこよかったし、
うんうん、イケメンも多いしね、
イケメン多いね、
まあ、バレーボールなんかタッパーあるから身長あるからやっぱりシュッとしてる、
そうそうそう、みんなもうちょっとタッパーって、しかもどちらかというとガツガツの筋肉質な感じじゃないから、細身でスラッとしてる感じやね、うん、モデルみたいな。
身長あって飛ぶ競技やから、やっぱり筋肉がっちりよりも、ある程度ちょっと綺麗に絞ってみたいな感じになる
んだよね。あと、対相手とぶつかり合うことでないから、うん、体もフィジカルもそういう、バレー、バスケはやっぱりちょっとこついけど、そういうのもない感じ。
そうだね、単純に、まあ、綺麗に飛んで、綺麗にそのボールを、なんだ、引っ張ったく。引っ張ったく筋肉。あとまあ横飛びするみたいな筋肉とかそんな感じになってる
のかね、臨床性というかそういったものの方が強いかなって感じするし、
うんうん、ぶつかってどうこうじゃない
か、しなやかな感じの、
うん、体重はいらないか、うん、
もちろん絶対筋肉質だと思うけど、うん、そのガンって当たるようなフィジカルではない、フィジ、うん、っていうかその筋肉ではなくて、うんうん、だからすごいなと思ったけど、
まあ、その分まあシュッとしてるからなんていうか見た目はスマートというか、
スマート、
うん、石川祐希もおった、
あったけど、僕はどっちかというとなんとか、あ、中川ランやったかな、中村ランやったかな、忘れたけど、
うんうん、
男前やなと思いました。
あ、
一応クォーターやったわその人。
あ、本当か、いいね、ファンがまた増えるね、
バレーボール日本代表なんて中川内ぐらいしか知らん
の、古いの、
古
い、河合俊一って言わんだけでよかったけど
河合俊一の次ぐらいですよ。だから確か中学の頃にバレーボールなんかテレビで結構やってなかったっけ、ワールドバレーボール、
俺バレー部やったけど興味なくて全然、
あそうなんや、
うん、
いや俺なんか知らんけど見とって、そう、チューブの前田さんがテーマソング、トライボールトライガールって、トライボーイかトライガール、だからそれがすんげえ好きで、なんか親になって CD 買ってもらった記憶がある。
ああそっちやんそっちに引きずられとるやん
あでも実際試合も、ただ当時試合めっちゃ長かったと思うんやってね、
いや、こんなもんじゃない
の。あ、いや、なんかね、昔って、サーブ権がない方、ないと点が入らんっていう。
ああ、もちろん、そうそう。
今はサーブ権変わらなくても、
線入る。これが iPhone。
iPhone 15 Pro
の番組。めちゃめちゃ、ああ、ちょ、なんか CM 入ってきたけど。
まあ、ごめん、名前もう一回、何さん
高橋愛。
違うよ、愛、ランです。
ランっていうのこれ。で、めちゃめちゃイケメンじゃないですか。
これ、本当は確かに高橋愛って読みたくなるけど、高橋ラン。本当よ、ラン。
あの、お父さんが多分好きで、野球好きで、
うん。
あ、お兄さんがルイ。
ルイだ、本当や。
ラン。
ああ、すごい。
ホームランのランが取ったみたいな。
本当だ、書いてある。
やっとお前やろう。
え、しかも、うん、あ、へえ、所属チームが。
なんか、岡田将生
みたいな。お、そうそうそう、僕も思って。
うん。
でも、190センチ近くあるから。
88センチ、83キロ
って。男前ですわな、そりゃ。
で、チームが、イタリアのチームによるから結構すごいんでしょうね。
だから。
だって、まあ、海外行くってことはそんだけじゃない？
石川祐希も、イタリアのリーグに
おるんじゃないかな。あ、パワーバレーミラノってなってるわ。
一応、なんか、石川祐希が、やっぱその、日本でやっぱ、すごい。
すごい。うん。
ああ、で、今ちょっと、引きでざっと見た感じだと、確かにその、海外チーム所属は石川祐希とこの高橋、ラン、選手だけが、うん。
いや、男前やなと思って見とって、結構活躍もしとったし。
うん、すげえ。
羨ましいなと思
いながら。しかも石川ラン選手、そのイタリア行ったの 6月だから、本当に、今、しかも22歳。まさに、次世代のエース。
うん。
石川祐希選手が、もう27だから、そうだね。もう世代的にはやっぱ
息子でもおかしくないわけよ。
あ、まあまあまあなくはない
ぐらいな。
うん、
すげ
え。バレーボール男子、
いや面白かったわ。何かその確かにちょっと話戻るけど、うん、サーブ権あった時は本当に進まんかったわ、
う
ん、すんげえ疲れた、うんうん、でもサーブ権が何だろう、流れると、
うん、
やっぱ流れてあってバレーって、
あ
ーすんげえ進むんでね。
はいはいはい、
でもその膠着しとるときってすんげえ体力使うっていうか、
うん、
まだ1点しか入ってないっていうどうなっとらんこのゲーム
だよね。確かテレビでもその7時9時で枠あるけど、7時9時で全然半分も試合進んでないみたいな。えあれ 3ラウンドっていうか、
3セット
か、うん、正だね、うん、だからテレビも多分その2時間の間にまあ3セット目ぐらい行くかなぐらいのつもりだったんやけど、全然2セットの途中ぐらいまでしか行ってないとか。
あった。
うん、
あと、あれねんって、でも今の、なんつうかな、サーブ失敗したら相手に点数入るっていうのは、結構プレッシャーねんでね。サーブ権あった時は、
うんうん、
サーブ権打つだけやから、
はいはいはいはいはい。
まだ、うん、ごめんまいみたいな。
はいはいはいはい。
感じだけど、今
多分。今しくじったら、
頼むよ。みたいなところは多分あると思う。
あ、じゃあ、あ、その見た試合は別に初めから最後まで見たわけじゃない。
そうだね、途中最初からその見やっとってんけど、
うん
うん、その友達のバーベキューにお呼ばれしてて、結構年上の方の家で見てたんですけど、うんうん、子供たちの世話ボクシングしてたんで、でそのちょっとご高齢の方が見とってずっと好きで、
うんうん、
でちょろちょろっと僕見とったんですけど、
うん、
面白い試合やなと思ったけど、集中して見れんかったけど、うん、白熱した試合 で、
うん、
で3セット取ったんかな、すごいなと思って、イエメンどうかったかな、やったかな、うん、みんな身長やっぱでかくて、やっぱそのバレーの人らも、
これエジプト、
いやエジプトではなかった、
チュニジア、
あっち、
直近エジプト、チュニジア、トルコ、セルビア、スロベニア、アメリカ、
セルビアかな、
ああアメリカの前やったらスロベニアか、
あスロベニアや、スロベニア、うん、面白かった。でもアメリカに、うん、は負けたんか、
あ確かにアメリカに負けてるね、
うん、
ああ競ってる、結構競って、しかもこれはさ、なんか延長戦もいってんのかな、5セット目までいってるわ、
面白かった、
うん、
うん、
バレーボールだ、オラスビーのバレーは結構面白いしな、うん、
バレーだから、まあその再来週輪島まで行っていくけど、まあ、俺バレエに関してはまあそれぐらいのふわっとした知識で見ていくから、まあ、それでどれぐらい楽しめるか、うん、
まあ、面白いと思う、
うん、あとは、まあそうね、できるだけその今回そのバスケでよかったのは、その MC の人がちゃんとそういうなんか分かりづらいなと思うところはちゃんと挟んでくれる、
うん
うん、それがあると、まあ、MC じゃなくてもその差しでこういうプレーの時はこういうファールです、まあ、ちょっとサッカーで言えばオフサイドぐらいのことを書いておいてくれると、うんうん、多分 そのハテナマークが少なくて済むんかなっていう、
まあ、もうセンスもあるよね。だから
バレーはあんま難しいことないか、接触ないから。
バレーは
タッチネットぐらいなんか
やばそうな。難しいのはその相手のブロックにポンって当たって、うん、まあアウトになった時の見極めとか、うん、ワンタッチがよくわからん、
う
ん、その早すぎてわからなかった
りすると、そうしかも、うん、それ引いた時にテレビならともかく観客席から遠くから
見ると、ね、あれなんで今点差あっちに入ったんっていうのはあるかもしれ
ん
ね。
それもなんかまあ審判見るかな、多分なんか審判なんかやるんやろ、ね、多分
やると思う。
なんかワンタッチありましたもん、
こういうやつをするんやけど、うん、多分そういうそのぐらいじゃないかな、あと難しいことってやっぱないと思うけど、
うんうん、そう、まあやっぱ接触プレーの相手だけです、まあハードルをなんか見る際のややこしさは減るんだろうなと、う
ん、ブルーキャッツって、うん、男子もある、女子だけ、
いや女子だけじゃないかな、
まあ、ブルーキャッツって女子なんですか、
うん、ブルーキャッツは PFU ブルーキャッツは女子バレーボールチームの、今年上がったんだね、じゃあ、まあ、最近上がって一番上の B、ディビジョン1って言い方するのかな、
うん、
にいるらしい。
男子の方が迫力は、
うん、
パワーは、ね、
全然違うよね、うん、
いえしね、あんなジャンプサーブっていうかサーブのスピード怖いもん
強化だよね
違った、あ、うん、
サッカーもそうやけどやっぱ迫力が男子の方が ね、
まあ、ね、あ、それパワーがね、
まあ、その分何かがあってくれるといいな、うん、
女子やからちょっと、
そうい
いですね、素敵なね話しなやかなしたい、
ごまかした、ごまかした、
なでしこジャパンってあるやん、
うん、
なんかあんまり魅力を感じなくて、うん、女子サッカ ー、
あー、まあまあ、
男子のばっかり見とったから、
まあ、迫力だけで見たらそうやね、
うん、
その分まあ多分なんつうか細やかなことをやってるというか、うん、フィジカルで足りん分、まあ、フィジカルができん分、なんだろうな、
なんかあんまりこう試合に集中できんくて、
まあ実際確か、どうだったっけな、まあ日本のいわゆるそのなでしこジャパン女子サッカー代表が、うん、練習試合で、大学生になったら負ける、普通に高校生でも負けるんじゃなかったかな、男子といったら、あ、っていうレベルって思うと、まあ単純なレベルだけ見るとどうしてもやっぱ当たり負けするって、
うん、
それはね、
うん、
体格は
極端なし、まあ、ごついやつにゴール前振り込まれてヘディングで競り合われたら、まあ、女子はなかなか勝てんみたいな、
そういう意味で言うと、うん、アメフトとかラグビーなんですごいやろ
う
ね、
うん、
もし近くで 見れる機会があったら、
あ、アメフト
かめちゃって音するんじゃないか、めちゃって
アメフト
肉と肉が当たるような、
じゃアメフトは日本リーグはあるよね、
そういうの見てみたい、多分ね一番フィジカルすごいと思うね、
うん、まあ、そうやね、
でかくて速くて、
でそれが
凶暴だと思う、
あんな防具つけなあかんぐらいにがっつりぶつかるってことだよね、
普通の人は食らったら多分一発でしね、てか後ろからタックルしてなんかね、
あったね、
事故
だからあれは本当にマジでダメなことらしいね、なんとなくじゃれってガーンじゃなくて、あのガタイの人が後ろからやったら本当に普通に腰とか背骨とか折れるらしいから、ま
あ、そういう意味で言ったらプロレスとかすごいかもしれない、やっぱ
ああそうだ、
あ
そう
見せる
し近いし、
うん、
すごい体の人たちがバチンと受けて当たるわけじゃないですか、避けるわけじゃないし、
う
ん、
そう受けやもんね、
受けやもんねっていう、うん、
そういえば俺プロレス生で見たことないや、
えあんな好きなの
そうなん、
泣いたりし
よう、なんかショック今の、
うん、
はい、先そっち行けよっていう話なんですよ、
ね、
先そっち行けばいいのに
そっちか
そっちの方が自分的にも好きやろいね
って自然な感じはするけど、
ね、なんでそっちに行ったんっていう話で、
ね、謝ってますね、
はい、はい、もちろんです、
どうなったのこれも、
ね、いや、うん、機会がなかったね、
まあ、輪島行くぐらいならもうちょっと見つけれたやろ、
いやじゃあ一応言い訳をすると、今年はこういうスポーツを見に行こうっていうのは今年からなわけじゃない、うんうんうん、でその時点で、しかも、なんとなく春は見に行っとったけど、夏ぐらい、まあまあ秋に向かって今ちょっとこうやってバンバンと見に行ってるけど、その頃には新日本プロレスの今年の興行終わってたのよ、
来年は
多分今日今年一で来てるっぽいから、そう、まあ来年来たら行く、小松まで、まあ頑張っていく、頑張っていく、
うん、
マシンマより楽ですよ、
ああでも小松でしかも 新日の場合、まあ、平日の夜になると思うんでね。あ、
それきついね。
うん、そう、終わって8時 9時ぐらい、
うん
うん、しかも平日、まあ、だから次の人休みとか取れればいいんやけどとか、
デキレッツと一緒じゃない、8
金曜日開始時間早いから、向こう6時に始まるから
大体、
し6時に始まることは5時半ぐらいには会場入りしたいじゃないっていう、
うん、
まあ、実際なんかそう、ね、そうプロレス見に行く話でやっぱ平日にやってるから、もう1試合目はまだ客が全員来てないから、うん、どうしても前座、まあ、若手同士の戦いで、
うん
うん、であとなんか2試合目もまあなんとかまだ揃ってない、だから3試合目ぐらいから、まあ、お客さんが揃った状態のスタートですみたいな。
相撲とか、うん、
相
撲とかもね、
迫力あると思う。年一でしょうか、結局あの瀬戸さんが言ってたあれぐらいじゃない、
いや行けばいいじゃないですか、あっちの方に。
まあ、見たことないな、面白いかもしれないな。
そのあんたの自分よりも全然でかい人がぶつかり合うようなものって見たことないわ俺今
ま
で。
じゃあ、うん、そうだな、まあ、とりあえず今年その残り、まあ、ハンドとバレーと卓球見るけど、まあ、来年もしたらそっち方向で行くかもしれないね。なんとなく思っとったのは、今見とその前ちらっと言ったけど、その一番上プロ、野球で言えばプロ野球、サッカーで言えば J1、うん、まあ、今までできて、まあ、バスケで言えば B1 の試合をちゃん、まあ、一番日本で多分トップクラスのスタジアムで見たら面白い、どれぐらい面白いんかなっていう、その対比というか。
みんなであれ以降筋肉自慢大会っていうのがあって、400キロのタイヤ持ち上げたりするような大会があるらしいんですけど。
どこであるん？
どっかであるねん
って。どっかで。
日本？
日本じゃないかもしれん。
うん。
スウェーデン、ね、俺見たやつは面白いへんけど、こういう脊柱っていうんかな。脊柱が倒れようとするのを手で押さえるっていう競技があって。
おもろ。
すごいよ。これしかも危険で、下手したら体引きちぎれるらしくて。すぐ外さんなんだし。
ああ、じゃあ俺無理だったのか。俺なんか確かアメリカがどっかでそういう、
ああ、そう、それはアメリカだった
かもし
れ
ない。チェーンソーとか使うのも含めて、うんうん、いや、なんかいわゆる障害物競争みたいなもんなんやけど、ところどころにある障害物がなんかチェーンソーでこの丸太を3個切るみたいとか、このでっかいでっかい、なんだろうな、コンクリートの塊をあそこまで運ぶとか。
ああ、面白い、うん、丸いすごいツルツルな丸い石を乗せるとか、
うん、
それ1個140キロあるやつ、
うん、重た
みたいな、笑うよマジで。
とかあとその北欧でなんかそれのもうちょっと荒々しい、いや、そのチェーンソーとか電動に頼らない人力オンリーのやつがあった気もするんやけど、そんな感じ。だから脊柱はそれ知らんな、どこ
それ見せても。なんか、うん、その脊柱のやつは手の大きさがその勝敗のポイントになるらしいんやけど、うん、なんか普通の人の手の比較の手の大きさ見てんけど、うん、ちょっとあのラジオなんですけど、うん、このぐらいやった。
グローブじゃん。
いやマジで。
その人グローブはめたらどんなやつやろってい
う。多分その人自体がもう2メートルぐらいの人で、手の大きさがもう多分 これぐらいはあった。
これぐらい。
あの、まあ、テレビはまだわからないけど、まあ、
A4 のパンフレット。
A4 のパンフレットぐらいの超えるぐらいの大きさ。
アンドレ・ザ・ジェイエントだ。
いやマジですごかったよ。でかさ。
すごいな。まあ、なんか
人間なんみたいな。
人類最強決定戦みたいな感じだね。
多分、マツコさん、マツコの知らない世界になってんけど、マツコさんの手って多分、俺と一緒ぐらいだと思うよ、おそらく。うん、より大きいかもしれない、知っちゃう、
うん。
それの、
うん、
こんなやったからね。マジで。
どうやってトレーニングするのかね、
手の。もう、持って生まれたもんなんか、うん、筋肉鍛えとったら手も大きくなるんかね。
まあまあ、多分、まあ、とりあえず、慎重に比するところはあると思うけども、
すごかった。なんかその400キロのなんかバーベル持っとる間に鼻血ブワーって出て倒れると、
うん、血管切れて
どうなったのこれみたいな、どんなになったのっていう。
こんな感じ。
あ、まあそんな感じのやつやね。
これはアイルランドであった世界怪力世界一を決めるアルティメットストロングマンマスターズ世界選手権。
でもにみんな似たような体型してるんでね、
まあ、
うん、あの筋肉もりもりじゃなくてちょっと太っちょ
い、ね、うんうん、あのいわゆるあのパワーリフティング、あのウェイトリフティングかの人も大体そんな感じにな
る。太っとるよね、
うん、
まあ、もちろん筋肉のあれやけど、
うん、まあ、やっぱり支えるために体重も必要になってくるってことなのかな。
あれそれでちょっと思っとったんだ、そういう人ってみんなベルトしてるよね。ベルト、
ああそうそう、うん、腹圧かかるから。
あ、腹圧なの。腹圧、力を入れるときって腹圧をかけなきゃいけないってこと
じゃないかな。じゃなかったっけ。あと、まあ、もちろん腰守るっていうのもあるけど、
っていうことは力入れるときってふってこう息を止めるのがいいね、うん、あの時にお腹って膨らむってこと、ふわーって
ふわーっというかもうパンと膨らむんじゃないの、
あのあれじゃないが手工とか職人さんしとる前にこうやって、
はあ、手工、まあ、手工、まあ、手の
コテやね、コテみたいなやつ、
そうそうそう、ここになんか巻いとる、う
ん
う
ん、知らん、まあ、手首から肘ぐらいまで、
うんうん、
え何の職人さん、
うん、トビとか、
あそうなんや、
うん、
なんとなく長袖のイメージあるけど、あんまりここに何か追加でってこと、
追加で、
へえ、あ知らない、
手工って言うんだ
けど、手工、え、うん、漢字としては手の
手の
甲、甲羅というか、
うん、
あれってどういう効果があるんですか、それは、
なんか多分力入れやすいんやと思う、
そうね、硬い方が
今のと一緒で、
あなんかいい映像が出てきたな、手工っていうか、なんかこの時代劇の
あそうそうそうそうそうそうそう、
あ、
ね、
あなんとなくおしゃれな感じにも見えるけど、
職人さんはそれしとる人がおる、
あ、
人によるけれど、うんうん、そういうガテン系の職人さんは多いかな、
あ普通になんかワークマンある、へ
ちなみに合気道だったら帯が、
うん、
あのちぎれるって言ってます、先生は。
本当か、
それは腹圧、
腹圧をかける、
うん、
へえ、
あの振ったら帯ないと逆に力入らんねんて、
ああまあそれは、まあそれをごっつくしたらウェイトリフティングになるって感じな
の、ね、まあ、ごっつくしたっていうか、まあ、帯の代わりとも一緒だと思う、
まあでも帯の厚みがすごいみたいな、パワーリフティングの場合、まあまあまあ、ベルトになるか ら,
だからそういうものが逆にないと、
うん、
大きな力を出せないっていうこと
ね、うん、なんかね、うん、
ってなると、僕の勝手なあれなんですけど、グーって力入れるときに腹をグーって引っ込める力よりも膨らむような力の出し方をすれば強い力が出るってことだよね、
丹田にってこと、
あ、まあ、丹田なのか分からんけど、
まあ確かにへこめてなんか力出るかっていうと、
グーって力入れるときにギューってこう引き締めようとすると力出んってことだって思うよ、ね、う
ん、じゃない、なんとなく今持ち上げるこの
動きすると、はぁっていうときはポコって膨らむってことだね、だから
じゃない、なんかイメージ、この重いものを持ち上げるイメージしたら、ね、なんとなく腹に力入れて外側に
吐くか止めるかしょる、
うん
うん、止めた時に膨らむってイメージしんがいね、あんまり、
うん、まあ、固定される、
固定っていう意味、うん、イメージはあるけど、膨らまそう、腹圧をかけてボコってなるってイメージ、それ腹っていう武術的には言うんけど、漢字違うけど、あの肉好きに銃回で、まあ、侍って字書くんやけど、
うん、
死って字書くんやけど、うん、腹っていうのを、腹を意識してくれっていうのは言われるんやけど、やっぱりそういう力の出し方って、やっぱいろいろ、多分そのリフティングしてる人とかもそうやけど、だ突き詰めていくと同じ使い方するっていうか、
うん、
うん、まあ、人体は共通ですからね、という感じかね。
あと、その、ごめん、その、格闘技マニアなんで言うと、パンチするときに息を吐いて殴るって言うけど、
うん、
あれ逆に息吸って殴った方が予備動作見えんくて当たれんね、人に。逆ねって当てるときって。ふってやったらここの、なんていうか、肩が緊張して、手も緊張して予備動作が見えるから避けれるけど、うん、で吸いながら拳を出すと予備動作見えんからね、全く反応できんねんって。あの見た目は、分からんげんけど、対峙してやると敵面に当たるらしい、
うん、まあ、その分威力は弱いけど、それは初手取れるみたいな感じ。
威力もそんな変わらんっていうか、あのグーってするよりかパンチなんて脱力して殴った方が強いから本来。
ああ、まあ、
あの
吸いながらやったら脱力するね。
あ、そう、
あ、
力を入れん方がいい場合もある。
なんとか、いわゆるボクシングとかみたいに筋力をグッと力込めて殴るっていうよりも、その脱力して吸って打つんなら、うん、呼吸の数拍はあまり関係ない。
多分ボクシングも力脱力して殴った方が強いっていうか、打撃系は基本的に全部脱力して殴った方が強い。
まあ、ボクシングはあれじゃない、あの、
こういうのとかは
フリッカーですね、フリッ
カー脱力して、
それ脱力しんと無知のようにしならんから、うん、しなりで殴るから、うん、ロシアンフックとか、ロシアンフックなんて面白いよね、殴り方。
うるさやめてもらいます、
全然
マイク投げるのやめてもらっていいですか
マイクにロシアンフック、
危ない危ない。
いや、まあ、ていうか、ごめんなさい、あの そういうの面白いなと思って、人体 の, その出し方って突き詰めていくと、要まあなんつかな、 どこの人種も関係なく同じような使い方というか、同じようなものになっていくっていうのが素敵やなと思うんでね、あの結局行き着く到達地点って同じっていうか、ルートは違えどみたいな思いがあるから、面白い人間の人間って、うんうん、ええやんって
そういう いい話じゃあ いい話ついでに、
ついで
それはまあ今主に打撃の話をしたけど、走る方にも使えたりするの？
走る方っていうのはどういうことですか？
忍者走り
とか、まあさっきね、
あ、
うん、このわしわしわし、
あの僕今やっとるランニングのやつで見ていくと、うん、その力の使い方っていう意味で言うと、
うん、
ランニングするときに、これもまあ受け負いで全然違っとる可能性高いんですけど、
うん、
自分の体より前に出すと足を、
うん、
それはすなわち接触する時間が長くなると、設置した足が、
うん
うん、
まあちょっとこうなるわけだから、ちょっとラジオで申し訳ないけど、うん、それよりも極力速く走るためには接触時間を短くしたいから、これが一番トン、
地面と足裏測定が設置する時間は短い方が良い、
垂直に足を落としてあげるが一番いいってなると、自分の体の真下に落とすが一番正解。
それでも前方向に推進力取れなくない？
そうなると重心が倒れる力を使うと勝手に前に進む、自分の体の軸はあくまで垂直に下ろすけど、まあ斜めになるけど、まあ、
頭なりを倒せば重心が前に行くから、それで自然に前に出る、
前に出る。だから極力この、もちろん完全に真下には下が多分走れんと思うけど、うん、極力その自分の軸からまっすぐ下ろすっていうことを意識しないといけなくて、それは股関節をうまく使わなきゃいけないので、うん、もも上げっていうのはすごい大事だし、
股関節か、俺なんか膝すごく使いそうだから、膝痛めてる俺はできそうにないなと思ったりしたけど、
あのだからもちろん膝は使うけど、うん、あの普通に走るより膝は絶対に痛まん、ランニング2位になる人って大体初心者っていうか、
まあまあまあまあ、
膝を使うからなるわけであって、
もうちょっと全体を使いなさいみたいな、
全体を使うというか楽に体を運用するためには、うん、極力筋肉を使ったらダメやから、
うん、
一番人間が強いのはやっぱもちろん立っている、直立不動って一番強いから、
うん、
その状態を保てるように前に進めばいいわけで、うんうん、ただ垂直に足を下ろして足の設置時間を少なくして前に進むっていうのが一番楽かつ、
うん、
まあ、省エネかつ強いというか。
なるほど。
それが結局できんげんでね、その結構感覚的な部分になってくるから、フォームが自分で、ね、俯瞰で見れるわけじゃないし、非常に難しい、だから大変やっていう話なんですけど、うん、多分走っとってそれって疲れて崩れてくるし、素人やし、どれが楽かっていうのをまだ実感できんねんでね、走ってみても。
それを来週実践すると。
実践なんてできるわけない。ただひたすらやるだけですよ、うん。
いや、来週本番じゃないですか。
来週本番やね。ちょっと。来週、まあ来週。
来週末。あと8日、9日か今から行く。29日。金沢マラソン。本番
だから10キロぐらいなら全然走れるけど、それの4倍ってなるとな。
実際でも完走した時はもう、まあ、言ってしまえば十何キロ走って、あとしばらく結構歩いたって言ってなかった。
基本的には歩きで行ける。
でもタイム的には行けるんでしょ。
あの金沢マラソンはちょっと敷居が低いから、うん、7時間で完走できるから、うん、まあ、その足切りの時間、まあ、ポイントさえクリアできれば、
うん、
まあ、基本的にはクリアできるはず、
うん、
やし、だから、まあ、20キロを、まあ、ちょっと遅いペースでもいいし、走れれば余裕だと思う。あと歩ける、
うんうん、
歩き
も、
うんうん、いや、そんなプランニング、
いやできるかどうか分からん。本当に自分の体のコンディション以上にその天候に左右される。
一応予報はそこまで
崩れる、晴れるとやばい正直。
そうなん、
まあまあ、でも今の時期20度ぐらいできつい。きつい。
どじゃない、どっちかというと太陽の、
ああ
れは日差しが一番やばい。
体感温度みたいな感じか。
日差しは本当体力奪われる。だから前ちょっと 前言ったけどキムさんとそこの前山さんちが東大行った時って実質3キロか4キロの距離やけど走れんかったわ、もう本当辛くて朝日、
うん、
でも今練習で丸山さんちの近くも走っとれんけど、
うん、
全然余裕やもん、夜やし涼しいのもあるし日光ないのもあるけど、うん、全然体力のあれが減り方が違う、う
ん、あでもあそかそれ、キムさんと走った時はあのまだクソ暑い時30度ぐらいある時
クソ暑いの避けるために朝で行ってんけど、
まあ、でも朝でも20度後半とか
暑いし、うんまあ、それよりも本当あの
日差し
日差しもう本当にきつかった。
一応予報でいくと今月んその次の月間あたりでちょっと雨になるから、まあ、曇ってるぐらいは期待していいのかな。
曇っとるぐらいが一番本当にそう、
うん、し気温も
少し寒いぐらい
気温も20最高気温20度ぐらいかな、うん、あれスタート何時だったっけ。
8時とか。
ああじゃあまあまあまあまあすでに日は出てるかし、足切りが7時間とかだっけ。
いやポイントポイントであるしあれやけど、
あ、まあ、でも
7時間で終わり
だ、まあ、
やったはず、
ゴール 3時ぐらいまでにはゴールするんやな。8時やとして、
うん
まあ4時まあ、8時ちょいやとしてまあ4時前ぐらいに終わるか。
2時間で走れる人信じられんもんだから、
で、あそうちなみに前日受付行く。
あ多分前前日行くと思う。
あ前日か金曜日に行くんや。いや土曜日俺ちょっとイベントが、あってスタジアムに行くんだ。
スタジアム？
あその受付のところ。
あそうなんや。
あの金沢マラソンファンランってのがあって、子供と車椅子の人があの陸上競技場の中走るってイベントが、
うん、あそうなん。俺行ってるわ仕事で。
ああなんかそうそれが時間厳守で1時には。もうゴールして出てかなあかん、
うんうん、
それは1時になったらすぐ設営が始まるからっていう
金沢マラソン
のそうそうそう、うん、本番の
そこにいます
います、うん、じゃあ俺は多分その直前
多分朝からおるよ
俺も朝から行って車椅子の人正直少ないから点検して、
うん、
で走るのを一応本部で一応トラブル対応で本部全部でボーッと見とる
走れる気心はでも本当今回マジでやばい自信がない、
まあ、練習しとるんね。
練習はまあ遅まきながらしとるんけど心臓の方はちょっと、
うん、
あのこのペース守れば多分大丈夫な、
あ、
まあ、分かったけど、はいはいはい、筋肉がついてからやっぱり、
まあまあまあ、筋肉はすごいいかんからね。
いや心臓くんの方がやばいと思っとって
んけど、でも前なんか言っとったらちょっとトレーニングしたら膝痛めたとか、そっちはもう大丈夫。
あやっぱりちょっと無理して走っとる方が治ったわやっぱ。
あ
動かしとる方が、あ、まあ、痛いんけど、うん、その前ほどなんかそのズキッとこんくて、
うんうんうんうん、
ただやっぱりその10キロ走った筋肉とちょっと残るし翌日に。
まあまあね10キロも走ればそれはね、
うん、膝あの
サポーター、ま
あ、テーピングとかしてたら楽そうやったよ。
素人はそれはプロにしてもらうって話でし
ょ。いや、なんかあのあれ、あの、加圧のタイツというか、ああいうのつけていくつもりねんけど、
膝守った方がいいわ。
うん。ああ、そうか、そういう時にやっぱり整体とかあるといいやろね。
今年なんか登山、行っとったけど、うん、すれ違う、一緒に連れてってくれた人の知り合いの人がたまたま登っとって、うん、あの女の子やってんけど、
うん
どうでもいいけど、
うん、
あのちゃんとテーピング膝にしとって、うん、自己流やって言っとった、
うん、
YouTube かなんかで見て、うん、やっとるだけで全然違う。
違うと思う、
うん、固定してるだけ、ま
あ、ただあれ間違えると逆効果しね。
やっぱり逆効果になる。
逆効果になる。なんかその結局テーピングってことはこうその戻るというかそういう正しい位置にこう、
うんうん、
するためのなんかそのやつやから、うん変な負荷にかかなってしまうと、
そうやね、
とか、
そうなるのか、
片側だけ過剰に強くしてしまうと、逆側が来るとか、
うん、
あのよくある、売っとるのにその、ビリビリってつけるようなやつ、うん、あれの安いやつつけると、逆の足来るもん、やっぱり。
ほー、あ、そうか。
いてーって、こっち大丈夫やってんけどな、みたいな、あるし、
うん、
その、適度っていうのがやっぱ難しいよね。
ああ強さによるのかな。いや俺膝や痛めて、まあ、フットサルの最後の方、まあ、サポーターやっててサポーター分足りる時テーピング、まあ、これ俺も自己流でやっとったけど まあ、やってマイナスはなかったかな。ただこれは多分そう言われてみたら俺の場合はその これ以上言っちゃいけませんっていうのを支えるだけだから、
うん、何言って常に 動かすためのものだしバネみたいなものになるから、
うん、だからどうか、まあ、どうか痛み方によるのかな。もう俺のサポーターもテーピングも全部もう膝がここまでこれ以上 いかないようにっていうストッパーとして使っとったから、その場合多分多少間違えても強弱、まあ、強すぎるってのはもちろんまずいかもしれんけど、多少強くなのが弱かろうがとりあえず効いてはいいと。
壁になるようにしとるってことだよ。 それ以上いかんような感じで、う
ん、ああそんな感じかね、うん、
多分そのランニングとか登山は バネというかビヨンビヨンの力を使うみたいな感じのところがあるから
、まあ違うんだ、うん、まあそうすると
、ね、多分ねその感覚的にでランニングとかって敵面に反対なしにくれんでね、
うん、
そのかばって走ったりすると、
うん、なおさらまあプロにやってもらうとって感じなんかね、
うん、だから極力その加圧のタイツみたいのを履くのと、うん、姿勢を崩さないように走れれば一番いい。やっぱかばい始めると、う
ん、ああまあね、
変なとこ来るから。
まあでも言うてそれができたら苦労はせんって
話、ね、そうそうしんので、今走っとる中で無理のない走り方をしようとしとるんけど、うん、それ模索中で、
あ、はい
はい、
どうぞ。一個思いついた、多分この中で誰も特に整体とか接骨院とか行ってないよね。
行ったことない、
うん、
カイロプラクティック行きたいみたい。行きたい。でも
俺あ、しかも何だろうな、かかりつけの接骨院とかない。
ない。
うーん、
あ、まだある。
今のトレーナーさんがちょっとやってくれてるかな。
ああ、じゃあいや、そのみんなで接骨院に行ってみませんかって。
ああ、いいね。なんか噂では石川県に神と呼ばれる接骨院あるらしい。
どこよ。いや、噂って何。
カヨさんとか知ってそうやね。
カヨさんっていうか会社の人に言われてんけど、
うん、
神いますよって言われて、
いや、
え、
どうなんだろう。
ただ保険聞かれません
って。ああ、じゃあそれはな。いや、前一時俺は行っとったんやって、港、図書館の向かいに弟の同級生がやっとって、うん、それがでもちょっと建物を買って壊さってんで移転するって言って、移転先聞かんままに行ったら見失ってしまって、
うん、
今行きつけがない状態だから
行ってみたいです。カイロプラクティックって骨の矯正をしてほしい。
あ、うん、それは思う。
いや多分そこまでちょっと結構ややこしいから、とりあえずマッサージと、まあ、膝なり関節痛めた時にパッと行ってもらうところ、まあ、瀬戸さんだったら肩やろうし、うん、俺だったら膝やろうし、
俺も膝、
うん、とかで確か今松田屋の並びに白熊接骨院とかってなんか
あ名前あるね。でも どこ松田屋、
ラーメン、
あるね、
ラーメン屋、焼肉屋、
コインランドリーみたいな。
そう、コインランドリーがなくなったのかな、でそこに入ったのかな、
うん、
うん、近いし、チラッと見た感じそんな高そうな感じではなかったから、とりあえずみんなで行って、とりあえずなんだろう、レビューというか。
やっとる人って同い年ぐらい一個
しか。いや、全然全く知らん。俺は通りがかった時に金額だけ看板でチラッと見て、あ、そんななんか保険聞くんかな、接骨院やったら聞くはず。
俺一回通っとったことはね、一回事故られて、
ああ、
うん、うん、ちょっと見るために行って、うんうん、その時は正直あんまり意味ないなって思ってしまった。でも
ああ、まあだからそれも含めてとりあえず行ってみんくのには多分あんなのって、
うん、
当たり外れ分かんないんだろうから
気持ちいいんやけどね。なんかすぐ終われんってね、なんか聞いとるか分からんぐらいで終わるから。
え、ね、時間が短いってこと。施術の
時間が短いのももちろんあるんやけど、
うん、
その強さが足りてないような気がする。俺には、
うん、
もっと、
え、それは何、伝えたら強くしてくれないの。
強くしてもらうような感じじゃないからね。事故の強制やから。
ああ、そっか。じゃあそもそも
そのなんかそう種類が違うっていうか、
うん、
そこもうちょっととかそんなんじゃない、
ね、そんなんじゃない、
ね、一番サージじゃないんでみたいな。
そういうのではなくて、首イタタタってなっとるところをこう、
うん、
和らぐさせるものをなんで、強くやっていいんなら大丈夫やお前ってなるのもよ、
まあ、
ちょっと違う話になってくるから。
じゃあ、まあ、今回はちょっと、まあ、趣旨が変わるから、それでもっていってどうなるか、
ちゃんと診断してほしいね。だからいきなり施術始めるんじゃなくて、ちゃんと
問診
じゃここダメやねとかいうところをしっかり見てくれる先生やったらいいなと思うけど、う
ん、 俺がちょっとその港、まあ、図書館の向かいにやっとったところは、まあ、初めて行った時がまあどこ痛いかっていうのを聞いて、そこをまずあの超音波で見て、こんな感じやからじゃあこんな感じで行きましょうって、とりあえずあの電極貼ってんからビリしばらく20分ぐらいからビリビリビリビリビリって終わったら
マッサージ、ちょっと飛行ついてくれるような先生もあるのかな、先生すごいっつってガタガタガタガタっていうようなぐらい宅通人おらんけ、そういう人紹介してくれんけ、
治療費100万円とか言われた
んだけど、100万円でももう持参やろ、そんな治るんだろ
あるの、
いや分からんけど
ゴッドハンド
ゴッドハンド
ない
パキパキっつって
ないから、とりあえずその行っていっぺん行ってみたいのどうかなと思ったっていうね、うん、思いつき、まあ、実際もうちょっと接骨院そろそろまたかかりつけが近場にあるといいなっていう、
昔柔道の先生で接骨院する人おったけど、
ああまあ柔道制服師だっけ、柔道あの辺なんかつながっとるみたい
な、なんかピッコロっていうそこの大徳の、あの、ピッコロ習字がすごいその先生好きそっちの方に行っちゃったって人がおったけどね、
はあ、柔道やってた人が制服師してると思ったら今は習字になってると、
習字みたいなのなんかしとったわ、
はあ、
多彩な先生
変わった、
いやもともとその人しかも警察官やったのかな
どういう経歴よ、
おもろいね、
警察官で柔道を教えとって多分警察官やし、うん、でなんかそういうのになってたのか、なんかよく知らんけど、
なんつうか武道とかその辺の流れなんかね、
武道書道、柔道と、まあ、制服してないけどそういうの接骨院とかそういうのが結構あるしね、うん、
ね、
うん、
針とかしてみたいけどね俺、
あ針、
あの針って怖いがいね、
怖いね、
でも痛くないとか気持ちいいってみんな言うし、本当かなっていうのは、
いや、まあ、それこそそれ、まあ、いや行ってみて分からんから、じゃあ適当に近場の鍼灸師にみんなで行ってみるあでも鍼灸師ってあれ保険聞くの、
うん、分からん、
そこからだね、
まあ、何分直してほしいよね、なんか
パッだからその場合、まあのまあ、何ができるか分かんない、その接骨院ならなんとなく関節周り、うん、筋肉周り分かるけど、鍼灸師って 何をができるんだろう、何に効くんだろう、
ヒーラーとヒーラー、
お灸と針、
うん、まあ、血行を良くするだから肩こりとかはいいんか、関節炎とか効くのかね、さすがに違うか、
あ効くんじゃない、柔らかくなったりとか、
ああ今ちらっと見たら鍼灸マッサージ治療院とか一応なんか総合的にやってるのもあるんだな、ほんほんほん、
北斗神経の使い手とかいないですか、
殺されるやんけ、
いい方、
あの時以外はみんな あれ殺す方にしか使ってないじゃないか、
まあそうやけどでもリン あの目直したよ、
あったね、
ほら
ほらって言われてもさ、だった2時間ある中でたった1例だけ、
1話2話ぐらいの話だぜ
基本的に殺すし、何やったら、うん、間違ったかなとか言ってくれるもん、
アミはやつ
ねあれ北斗じゃねえや、なんとだじゃなくて、
うん、だからまあそういうちょっとね、カイロプラクティなんか背骨を直してほしいな姿勢悪いから、はい、
あ、そう、それも含めてね、あれやば、パーソナルトレーニング姿勢、うん、一番最初に直してもらったよ、
それはどうやって、
ゴキゴキみたいな感じ、
一番最初に何もせん前からあの姿勢を見て、こういう風にしてくださいっていうお手本のやつを、
うん、
教えてもらって、
先生がまず実践するみたいな感じ、
いや、ここに写真撮って、
写真撮ってか、ああなるほど、うん、
でこうやるにはどこの筋肉をつけるといいか、
まあ、筋肉ベースなんや、骨じゃなくて、
姿勢はもう筋肉で調整修正できちゃうんじゃないかな、うん、だから最近姿勢も良くなったし、肩の可動域とか、
うん、
あのストレッチポール、
うん
になった時に、うん、この肩甲骨、肩
ゴリゴリっと
の後ろ肩甲骨やね、
別に大丈夫やけど、
ここがグイーンって可動域が広いと、うん、スッってなった時にここについとる肩が後ろの方に、
俺後ろに感じんけど、うん、俺いつも寝る時こうやって寝とるからすげえ肩は柔らかいって
そんな問題、しかもこんなって何や、このなんだろ、のび太くんスタイル、
のび太くんスタイル、
手の両手を頭の後ろに持ってくる、
あまりにすべて邪魔って怒られる
んだ、うん、そうね、なんだろう、スペースの使い方が贅沢、こう、まっすぐこう直立不動でなさい、
とこう巻き型ってなるとね、
やっぱり、ね、まあ、じゃ あどうなん、それは接骨院のどこの守備範囲なのか、巻き型の
いろいろあの血行が良くなったりとか、うん、あの鼻の通りが良くなったりとか。
あ、まるちゃん鼻
今日まだずるずるって
ふすふすするタイプ、ね、まだやってますよ。
ああまあでも良くなった、体感としては良くなってる、まあまあ、
良くなってる、
まあ、絶対にいいやろ、筋肉つけると悪いことないやろ多分、
まあね、ないと思う、うん、
まあ、肩こりなんか、人によってはなんか肩こりちょっと出てきたら、あのいわゆる ダンベル上げみたいなのをして調整するとか、うん、懸垂って人もいたかな、いわゆるチンニング、
なんかね、あのこう背骨のストレッチとかって、うん、こうひねったりしたら、うん、もうボキボキってなっとってんけど、あ、今もうならんくなっちゃって、
あ、まあ、それはそうだね、ストレッチ続けとったらそのボキボキは
何ならんくなったんですか、
なんかならんくなるらしい
説明が
今日聞いとってん、あの
ボキボキって
ならんくなる、ボキボキってならんくなるらしい、あの
一歩も進んでないよ同じことを繰り返してるだけだから今言ってること、そう、ね、多分2回
同じとこ踏んだだけです、
なんだろうな、まあ、ボキボキって音が骨だとしたら、その骨がいい感じに馴染むなんかな、
馴染むっていうか、まあ、だからいい体の形になっとるから、う
ん
う
ん、こんないいとこにはまっとるらしいわ、うん、
それこそ、そうですね、それをつなげとる筋がその伸縮が調整されるとかなんかな、うん、でも実際そのストレッチ、まあしばらくやってなくてやるとやっぱりそのバキバキバキバキバキバキやけど、まあ、毎日とか続けておくとだんだんそれがなくなってくる、ある程度まで。
俺忍び足すると足バキってなるのなんでやろ
う、どういうこと、
あの音立てんように歩くとバキって音するんや、
それは、ね、床が鳴ってるんじゃなくて
自分の
え足が
このなんつうんかな、アキレス腱がちゃんとした場所にパコってはまる音なんかもしれんけど、うん、バキッと音するんや、
それみんなに聞こえとる、
多分俺にしか聞こえてない、
体内に響いてる、それなんかやばい音なんちゃう、
やばくはない、
いやそうだと思うんですよ初めて聞いたよ、忍び足したら足がバキって言うんです、あか、
だからむしろ音いっぱい出とるん
じゃないか、足首がか今日やっぱ音が鳴るっていいことではない
はず、いいことではないと思うよ、う
ん、そう、まあ、なんとなくその自転車なんかもだけど鳴ってなかった音が鳴るっていうのは基本的に何かの予兆、うん、よく悪い方向の予兆、だから
なんかな、うん、うち僕の体の使い方なんかもしれんけど、多分あまねくにもなんか遺伝しとるんか、つま先立ちで歩く癖があって、まあ、ね、
うん、
ふくらはぎ異常に発達しとるんですよね、
うん、発達しとる、立派やわ、
うん、
あれ武道的にはかかとで歩いた方がいいから、ちょっと逆方向いっとるんで、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、どうすればいいですか、
え、
問いかけてます、はい、回答して
プロに聞こう、
プロか、まあ、問題はふくらはぎは非常に自分で言うのもないけどすごいなんか筋肉質なんですけど、なんかあんま意味ないんでね、つま先立ちで歩いてしまう癖があって
抜けない、意識しても抜けない、
なんかその急にこうブレーキを踏もうとするとつま先に力が入るっていう、
なんかシークレットブーツみたいの履いて、あのかかとの高さを上げてやったらちょうど設置するんじゃない、
設置こんなのってこと、
ハイヒール、ハイヒール、
ハイヒールやないですかって、いやでも本当にそうなんで、だからつま先だすごい、
そうなん、ほんでふくらはぎでっけんやん、
トゥーシス、何、あのバレリーナみたいな歩き方も多分できるんじゃないかと思って、
う
ん、
あ、まあ体重的にきついと思うけど
全然できる、
体重的に、いや、あれやる人って、うん、まあまあ程度にもよるんやけど、やっぱり体重変わらないとあんなんできんでしょ、
なめんなよ
無理せんといてね、できるってパキッとか、
俺のふくらはぎなめんない
や、ふくらはぎの問題じゃなくて、もうちょっとその足全体、
つま先がね、
つま先が変な方向に、あの指が親指あたりがグンってこう変な方向に曲がってギャーってなるかもしれない、
そうね、もう二度と歩けない話になるかもしれない転速みたいになるかもしれない
何の話や、
いやでも本当につま先立ちしとるとダメですね、すんごい筋肉質だ、
まあでも筋肉がつくのは一ついいことなのかな、
使い方、体の使い方よ、
うん、そんな総合的な話だったらそれこそ本当やっぱりプロに聞かんとわからんって話になるよね、うん、
そうですね、
はい、でそういえばなんか丸がさっき気になるって言ったら、コンテナハウスだっけ、
うん、
VR だっけ、
あのなんか押しても見れんのやって、
え、あだだ、タップしてもう一回なんかダブルタップみたいなことしたら開かん、あ、うん、あ、いったん 軽くタップしたら、そのアドレス、なんかリンク広がらん？お？
今ちょっと入ったぞ。
入った？はい。
うん、これちょっともう携帯変わってからどこに全部ぐっちゃぐちゃなってるのもわからん
よ。整理整頓しなさいよ。せっかく新しくしたんなら。
ちょっとわかりませんね。
今何開いたの？
何開いたかすらわからん可能性も。静まり返
す。え、何の記事を見たかったの？
コンテナハウスのすごすぎる世界。
あ、まあ、送れるかな。
いや、なんか G7 広島サミットの記事に飛んでしまったけど。
G7、 違うとこ触った。広島サミットは多分ん
分かんない。
その記事も消したはずだけどな。あれ、あ、リンク残ってた。ん、コンテナハウスのリンクは残ってるから。ああ、いや、広島サミットのやつ、一個上の記事だね。基本的にその、
その下、
見出しの下の、
スーモのやつ、
スーモのリンクがコンテナハウスの。なんとも無益な時間が過ぎていく。
ん、これ。
まあ、コンテナ、コンテナを使った、まあ、いきなりその、すごい写真出てくるけどさ。コンテナを斜めにした入り口。まあ、とりあえずコンテナをベースにして作るとコスト抑えれますよねっていう。
価格が手頃。いくらで手に入るんかな。
それはさすがに大相談的な。こっちでもなんかあったよね。あの、どうだっけ、神洗いのあたりにコンテナ使った、なんだ、洋服屋さんかなんか。
ああ、あの、もうカツラにもあるやん。
カツラ？
なんか美容院みたいな。
の美容院？
カツラって自中にない？
自中系、
美容院の前や
ろ。うちから行く
と。グルーブのとこじゃなくて。
違う違う違う。大野からカツラの交差点、抜けるママ屋とかあるところ抜けるやろ、で、右側にセブンあるやろ、セブンの斜め向かい。
あれコンテナやったっけ？ なんか、確かにあった。簡単な建物あったんだけど、そっか、あれコンテナか。
あれもコンテナ。
うん、たまに、そう、シクロクロス行くときに、マイバーのあたり取ると、なんかこんなのあったりする。やっぱり郊外の方に、もうポンと簡単に置いて、すぐ始めれる。
一応建築の方やっとったから、
ああ、だよね。
なんとなくそういう知識はあって、この間、自住のとこに、一つ、コンテナハウス移転 してきたとこねんけど、
自住の
自住。自中の、あ、自中じゃない、響きの
の喋ろう。身振り手振りじゃなくて喋ろう。
アリーカフェの並び。
ほう、並び？
並び。アリーカフェから、スーパーあるがいね、アルビスじゃない方。
俺も住宅地やったと思うけど。
その間に、向かいに、何やったかな、向かいじゃない、なんか美容院とかあるようなところ、
の
なんかその間。
へえ。じゃあもう通ってるはずだけど認識してないのかな。え、なんか明らかにコンテナドンじゃなくて、なんか結構見た目には違う感じに。
まあ、あ、コンテナあるね
っていう。あるって感じ。うん、まあ、意識して、じゃあ今度見てみよう。
おしゃれなやつやから。
おしゃれ。え、何屋さん？まあ、
そのコンテナ自体は、よくわからないんだ。どういう使い方するかわからなくて。
とりあえず持ってっておいただけで、中身がどうなるかは知らない。
ただ、依頼の内容が、
言っていいの？
いいよ。もともと、松村に あって、それを、キビキノの方に移したいんです、
は
あ、っていうことやって、
松村にあったコンテナをキビキノに移す、
なんでかわからないん
だよね、
でも自走できるようにタイヤと、引っ張る部分、
は
あ、ついとるんやけれど、
はあ、
なんかそこの製作した会社のミスかなんかで、ついとるけど運べんっていう。
どういうこと？タイヤ回らんってこと？え、なんか腹吸ってるみたいな感じ。
なんか重量オーバーなのか、
割と
そもそもの基準がなんか合格してなくて、
あ、動かせるけど動かしちゃダメみたいな状態になってる。 ってこと？物理的に動かない。
まあ、多分重量オーバーやったら無理くない？
だよね。え、実際マロはどうやって動かしてたの？
いや、あのね、もうその自走できないっていうから、うん、もうそこの部分ちょん切る工事をして、
もう車輪とか関係ないですね、バツッと切って
結局持ち上げてレッカーで吊り上げてトレーラーに乗せて
になるんや、
持って行ってんけど、うん、あの何でかいから、うん、でかい箱をトレーラーで運ばんなんから、うん、夜中運ぶっていう、
あいわゆるもうちょっと一時的にそう、もう通り遮断して、う
ん、先導車とか、うんうんうん、あの入れんなんような、
あそこそんなレベルか、
うん、
えコンテナじゃあ結構長い、え何十メートル、
いや幅の問題じゃないかな、高さとか、
あ高さもあるか、そかそか、
うん、
引っかかったやつから一旦止めたりとかもあるんか、あったな昔、
なんかそんな面倒なことをやってましたわ、
うん、っていうのがコンテナハウス、
うん、コンテナハウスって何にもないとこにボンって置けるから、うん、面白いは面白い、
ね、うん、
電気水道通ってないところにも、とりあえず置けるライフライン切ってないとこにも置けるから、
うん、ね、
山の上とかにも置けちゃう、
うん、
ヘリでバーッつって、
あヘリで、あそうか、あんなとこ
ダメじゃないよね、
まあもうその荷重さえ守っとれば、
うん
うん、
建築できなさそうなところにもボンって置けるっていうメリットは
ある。いわゆるあれか、現代の一夜城だ、いきなりポンと止めるんだ、うん、
とか建築してはダメなところにも置くことはできる、
うんうんうん、
あの重機とか入っていけないとか、
ああまあ
そう建築できないところ、
もう古い町並みがあるからそもそも重機入れんけども、もう持ってきてポンって置くのが、まあ、やれならできる、
うん、山のてっぺんとかやったら、うん、あの重機も行くとこができないけれど、うん、そんなところにポンって置くことができたりとか、
うん、
いろんなメリットはある。
なるほど、
メリットあるよね、そこに居住ができるわけで、ね、
うん、
そう、
うん、あとはまあ電気引っ張ってきて、まあ、まあ水道管とかも引っ張れるんであれば、そんで、
うんうんうん、
まあ、なんかその水道管とかは分からんけど、電気やったらなんかこういうの持っていけるやろ、なんかそういう
発電機
みたいな
の、うんうん、もあるやろうしね、うん、
まあ、なんか海外のものとかではおしゃれなやつともあるし、ガラス張りやったりとか、
うんうん、実際この、まあ、その俺が貼っ付け取った URL でも、まあ、そのおしゃれなやつなんかは簡単に始めれるよっていうのと、あとはやっぱりその災害の時の仮設住宅をもうポンとできるよって、
うん
うん、し、あとまあユニットとしてのリゾートホテルとかもあった
と、うんうん、グランピングとかそういうのでも行けるかもしれない、
うんうん、あそういえばあっこだ、締めのから金岩の方に向かう道の途中に確か なんか一個ショールーム的にコンテナをガラス張りにしてポンと置いてあるとかあったな、そういう、
ああ
のトヨタ
のクレープ屋さんの、
ああそうそう、クレープ屋さんの、あそうそうそう、う
ん、なんかショールーム的なのあったね、
うん、初めあなんか始まったかなと思ったけど、いやなんこれ何でもないなと思ってショールームだこれ
何でもない、そう
なんとなく机椅子が置いてあるけど、よく見たらなんかあの壁とかすごくなもうざっくりな、うん、仕上がりにとって、あ
準備中なんじゃない
いやでもそれがずっと続いてるってことは、
まあ、ノースビレッジの近くって
こと、うんうん、横
からまあ駐車場かな、もともとなんか中古車かなんか並べだった気がするんだけど、そこになんかコンテナボンって置いてあって、うん、あなんかやるんかなと思ったら、うん、何も始まんないっていう、多分そのコンテナハウスのショールームかな、うん、
うん、準備中なんですよ、
うん、そう、あね、なかなか面白いなと思って、なんとなく URL を貼っつけとったっていうだけのやつ。
えもう一個聞いていいが、
何でしょう、
何もしない5分、
何もしない5分、ああ何かSMDR じゃねえし、
何十分5分で十分です、
ND、
うん、
まあ、URL 開いてください
開きました、
うん、
シドニー大学で十分であると、
まあ、休憩するときはちゃんと何もしないのが一番です的な話あったはず。
何もしんって難しくない？
そう難しいから、ちゃんと何もしないでおこうっていう、
そうだ、
ね、瞑想みたいな、
あ、まあ、マインドフルネスですんだから、
うんうん、
だそこまでじゃなくてもいいみたいなことが、まあ、5分だから、まあ、リラックスした椅子に座ってボケーっとできればそれで、
ボケーっと
そうボケーっとは難しいんだけど、まあ、ちゃんとボケーっとも 多分習慣づけとその環境があれば、
うん、5分あったらどんな念能力がいいかとか考えてしまう
な、そういうのを考えないように
ダメなんですか、
煩悩やね、
あれこれこうありたい、あこれはその記事じゃなかったか、なんかそう、それに対してこういう何もしない時間のことを、うん、なんかアルファベット3文字ぐらいで出た記事があったと思うんだけど、これじゃなかったな、うん、そう、まあうん、
チルじゃない、チル、
なんかね、家で仕事をしているときに、うんうん、まあ、パソコンしとったらすぐ眠たくなっちゃうよね。
まあ、
わかる、
うん。眠いというか、まあ、集中力持たんね。
集中力。本当か。
大事な作業は。
集中力切れたなーって思ったら、うん、まあ、こっちの住居の方来て、3分、まあ、5分から10分、
うん、
昼寝するってね。
うん、
また、目さえて、
うんうん、
ガッと仕事できるし、
うん、寝るのはいいっていうね、
うん、
まあ、寝るのはこれでいけばその脳を使ってない状態と言えるから、まあ、
同じようなことなんかね、
なんじゃないかな、
シエスタっていうね、
あ、まあ、
まあ、15分ぐらいが一番よくて、それ以上になると本当に寝てしまうから、
うんうん、15分以上になるとなんか脳みそがいわゆるレムだかノンレムだかの切り替えが始まって、うん、15分やったらすっきり寝るけど、30分になるとむしろ寝たりんぐらいになってしまうみたいな現象が起きるかな、
疲れるっていう
か、うん、起きた時に、うん、あ、なんかもう、うん、全然重い、
せっかく脳が、ね、スリープモード入った時に起きるとやっぱ辛い、
うんうん、っていうのは言うね、だから、
うん、長すぎると良くないな、
うん、だからその丸が言うその10分ぐらいの昼寝っていうのはちょうどいい、
うん、
じゃない、時間的にもこれで言う5分間、
ちなみにその寝る時ってどんな感じで寝ます？
姿勢の話？
じゃあ布団引いてとか。
ああ、いや、しかない。
椅子に座ってちょっともたれかかるような感じ？
床で
雑魚寝みたいな。
床に直？
うん。
何も
長くなるっていうだけ。うん。
寝れる？
まあ眠たいからね、その時。
はあ、ああ、まあ。
だからその特定の場所があるわけじゃなくてって感じだね。
うんうん。まあ別に椅子でもいいけど。
うん、
足掘り上げてリラックスするのもいいかなと思う、
うん、俺はその車の中でが多いから、
うん、
運転席から助手席に向かってこう足を掘り投げるっていう、
うんうん、
スタイルになるけど、うん、前に事務所で寝ようとした時はさすがに床硬すぎてもうこれじゃ全然寝んから、キャンプ用 の簡単なマット持ってって、うん、とりあえずそれで横になっとったから、
もう一回その多分同じような理屈で多分うちの会社で俺が遅くなったと帰り、
うん、
夜の中10時か11時ぐらいになった時に帰ったと、
うん
うん、
やべえ帰ろうって帰った時に、あ、忘れ物したって戻ってんだよ、もちろん真っ暗ねんけど、
うん、
多分夜勤の人が勝手にうちらの事務所に忍び込んで、ちょっとこれまた分からんけどこういうサイドボードみたいな上にこうやって寝とってんで
直立で、いや、それ狭いってこと、その直立ってことは。
ここだ、この
狭いスペース。
幅
あ、全然ないんだ。いや、寝返りだったら落ちるんだ。
落ちる落ちる。で、サイドボードだし、そこに引き出しがいっぱいある上に寝とって、で、うわーって言ってしまって、
真
っ
暗だし。それはワーだよ。
ミイラみたいな感じ、ファラオみたいな感じで落ちて。
じゃファラオやったら手こうだよ。
そんな感じ、
クロスだよ。
もうそんな感じ。で、うわーってなって、で、ちょっとマジ怖くて、でも、まあ、社員さんやし、うん、夜勤の。
起きんかった相手は。
起きとったよ。で、お疲れ様ですって言ったら、
まあね、気まずいね、それ
は。あっちが、おうって
言って。あ、いや、向こうは気まずくないの。
おいってなって、こっちも。俺のは絶対先輩やぞ、俺は、と思いながら。すげえ、ムカついた記憶があります。ただ、お疲れ様ですって言ったおうって言われる筋合いはねえぞ、って思いながら。おぼってなんじゃこいつと思いながら
着地点そこかいな、
びっくりした、まじびっくりする、まずね、真っ暗、
うん、
しかも僕が帰って忘れ物して帰るって5分ぐらいの差ですよ、
うん、あ、もうその間にもうじゃあ、まあ、初めから寝る気満々で帰ったよし寝ようぐらいの感じで行ったって
こと、多分僕10時ぐらいで多分、まあ、夜勤の方の休憩が入るんですね、10時ちょっと過ぎぐらい、
う
ん、
あ、
ちょうど休憩あったよね、で
誰もいないから、
あ、やべやべ忘れた財布忘れたぐらいの感じで帰ってったらファラオって で O ですよ、うん、完全に上からですよ、もう完全に、
いやちょっと寝ぼけてたんじゃないの、
5分も経ってねえよ、
いや、O ってのび太くんのスタイルならもう5分でいい感じに寝て、
マジ怖いね、人おらんと思ってパチパチって電話でも電気つけたら人死体やぜマジで、
確かに確かに
急に現れた、もうなんかもう、
そうトリックだよ、
近代地の世界や、
ほんと 5分離れただけで戻ってきたら死体が
ファラオが、しかも結構高いよ、これよりこのぐらい、もうこのぐらいやだから、この
身長1メートルちょい
ぐらい、ね、いや7、まあ、1メートル弱ぐらいのところの、うん、もうそのサイドボードの上にもう人一人が寝返り打ったら落ちるぐらいのところにおれんよ、
すごい
ファラオみたいな感じで、
なんであ、
まあ、超怖いよ、え、
柔らかくないよね、サイドボード
って使っちゃったよね、冷てえし、しかも
床よりマシなんか、なんか分かんないな、
床よりいいと思ってそこにした
んだ、なんだろうね、多分床はちょっと底冷えするとか思ったんかもしれんね、
いや、ま、あのもう味わってほしいよ、マジ怖いよ本当に、
あ、俺じゃないけど、その知り合いが、まあ、SE、システムエンジニアやった時に、まあ、ああいうのってやっぱ残業めちゃめちゃ長いから、うん、そうするとみんな泊まりがけになると仮眠場所を勝手に机の前に作って、その机の下に潜り込んでるやつとか、うん、椅子並べてそこに寝るやつとかっていうのは聞いたことある、ゾン
ビになんとか
の、そうそうそう、だから、ね、そういう、でだから夜食食いに行って持ってきたら電気暗いけど先輩らたちがもう机の下とかに潜り込んどってちょっと踏んでしまうみたいな話は聞いたことあるけど、
それ本当にあるの、そんな世界
らしいよ、まあ、でもこれ結構前20年ぐらい前になっちゃうけど、
もうブラック、
うん、な、うん、そうそう、
ね、
ただそれはあくまでやっぱりみんな聞いた話はやっぱみんな、まあ床かやっても椅子、そもそもそのサイドボードの上っていうのは初めて聞
く、俺も絶対選ばん言わんだとか、眠くても絶対選ばん、ね、
しかも寝返り言ったら落ちるんでしょ、
落ちるし、あの先輩に対しておーって言うやろ
それは別にいいから、そこ
にあんなパーソナルおかしいで、
めちゃめちゃ引っかかっとるやん、
めちゃめちゃそこ引っかかってるね、
マジでお前落としてもうグランドですよ、もう本当
になんていうか
グランド落として、
なんだろうな、
マウントポジションやわ本当なら。
俺がイメージするのはあのもう驚き9のちょっと怒り1ぐらいやけど、なんか宮さんの話聞いてると、もう怒りが6か7ぐらいあって驚き3ぐらいしかない。
ふつふつと出てきたもんで、マジでそのちょ一番始まった時はもう恐怖でしかないからね。この場からどうやって早く離れるかやだから財布取って。
第一発見者がそこは通報でしょ
うよ。そうだけど、ね、下手したら僕の机があそこですってバレとるわけだから、何されるかも分からないから、もう怖い、早くはなれよ、
たら
お疲れ様ですって言ったら、おうやし、
むしろなんでそこで敬語で喋って話しかけたんやって、
誰か分からんもん、まず
さ、あ、電気つけて
見せたら、知っとる人だったら、何やっとれんってとか言えるけど、
ああそうか、
夜勤の作業者で誰か分からん、
あマジで、ただ明らかに年下ではあるみたいな感じ、
年下ですかすらも分からん、
今でも分からんが。
分からん、
まあその瞬間で驚いたから
特定しようと思うもん、
まあねまあねまあね、
いや怖えよマジで、
特定することに特に意味はない、
会社にファラオがおるんか、
結構マジで怖い、本当に怖い、
だから
人おらんと思っとるところにおったら怖いよ
この
確かに、ね、
このポッドキャスト確か会社の人も聞いてる、
別にどうでもいいそんな、
いやいやいやいや、これを聞いた結果あれ俺もそのファラオ知ってるとかって話になったりする。
ならんと思うよ。
実は有名なファラオさん。
いや、わからんけど。
発掘される
そうか。
マジ怖い。
掘り返されるかもしれない。何年ぐらい前の話
まあでもね、5年、あ、5年もたたんか。でも5年近く前かもしれん、もう。
あ、でも5年ならまだ、うん。人を辞めたりなんだり、そこまで入れ替わりはしてないかな。い
や、入れ替えしとるかもしれん。夜勤の人だから、ね。もしかしたら。ちゃんとした正規社員ではない、
あ、ないかも、契約で、まあ、短期で入っとった人かもしれない、うん、
正規社員は知っとるわ
てかでもそっか、短期で来た人だったらそれはそれで強端だねっていう話になる、
めちゃめちゃ怖いって、
慣れた場所じゃなくて全然知らん場所でおもむろにサイドボードの上で
王やし、ありえ
お疲れ様ですって言って、うん、俺が言ってあお疲れ様とか言ってくれたら危ないよそんなとこで寝たらとかいうちょっと返しあるけど、王って言われたらこっちもはいで帰るしかないもんお疲れ様でしたお、はい、
いいね
パチパチって電気消してファラオ、ね、前の眠りについてくださいみたいなもんよもう怖い、
すごいやん、
もういかに早くこの場から逃げるか、
感情ぐっちゃぐちゃやんか、もう
熊に出会ったのと一緒ぐらいビビるマジで、
なるほど、すごいやないけど、
クマそばね、最近よく出ますね、そういう話、
あ
れなんでなんすかね、やっぱその 食事というか足りないですかね、
うん、みたいよ、うん、どんぐりの量が全然足りんとか、
なんだっけ、この夏の暑さの影響ですか、
うん、めちゃめちゃ暑かったから森に食べるものなんか枯れてしまっとって、本来食うもんが、
うちのうちのまたこの何後輩がもうランニングできないと、う
ん、ああ
夜走っとったコースに、ね、出てきて熊出てくるらしくて、うん、食われるよ本当にみたいな話になっとって、
うんうん、
練習できませんっつって、マジでうちの剣の近くに熊出没してらしくて、う
ん、出るやろね、
警察署、剣警察署のなんか手前らへんに出たらしくて、うん、なんかみんななんかその奥さんたちというか、あの子供おる人たちはもう帰ってったもん、
うん、
まあ、怖いっつって、子供たち心配やっつって、うん、
県内やったら、え、ん、今年の頭ぐらいだっけ、あの香川のお土産屋に車入って半日くらい立てこもっとったみたいな話だった
よ。あ、なんかあったね、あのひよこ園かも、あ、うん、うさぎ園か、
あの加賀インター降りてすぐのお土産屋さ
ん
に入って、うん、で、うん、もうなんかもう入ってったから、もうみんな全員逃げて警察で囲んだけど、突入したらおらんか、なんか多分裏口から出てったんじゃないかっていう。
あれなんであんなでっけえものが見つからんねんのね、結構やっぱすごいんやろね。
まあまあ、その北海道の噂とか話題になったんだけど、 OSO18 だっけ、
あれか、熊、ヒグマの、
そう、ヒグマ、うん、とか、あんなも、まあ、逃げ足というか、警戒心が強いから、一旦視界から離れると、もうなかなか足
跡ないみたいな。後ろ足やったっけ、あの一回進んだところの足に戻って、やぶに飛び込むへんね。
バックなんとか、忘れたけど、
うん、あー、ゴールデンカムイの、
ゴールデンカムイの、いろんなやつであるけどさ、うん、
あんなことしでかすからやっぺんねんって
。頭いいね。
頭いい。うん、
まあ、
しかも、鼻いいから僕らの存在は多分あっちは気づいとるけど、う
ん、
ね、
いや、そう、ハンター
だいぶ早い、
なんか漁師さんが大変ねっていう、山じゃなくどころか、まあ、街中まで、あれ、あれイノシシだっけ、金岩かどっかでもあったよね、
金岩、
金岩で、
そうなん、
うん、
イノシシ、
イノシシだったか熊、確かイノシシだったかな、でもそう、どこから来たんやろっていうぐらいの、多分川で最後は沿いに来たんじゃなかろうかっていう予測だったけど、
熊だったら
こう確かここ 1年2年ぐらいの間でそのな、まあ、動物が出たっていう、
そう、暗がり走っとるから怖いんけど、そんな、
うん、うん、怖いね、
海が怪しい電やろっていう勝手に思っとるだけで、
うん、
川沿いに降りてくる、
だだうち
怖い、ね、
うん、そう、川沿いには降りてくるから、今
か
どこだっけ、
ファラオかもしれない、
そこに戻す
おおって言われるの大丈夫ですかとか言ったらおお
もうそれもなんか都市伝説だよ
マジ怖いやんって、見てみ、
分かんない、見れないし、
怖いって、
見れないし、
めちゃくちゃ怖いから、マルさんね、家帰ってきてファラオ寝取ってみ、マジ怖いよえ、お前誰やってたのって言われないよお前正社員やぞって普段言わんけど、こっち正社員やぞって言いたかったもん
分からん、じゃあ俺も正社員じゃって言われたらな、
いや分かるって
どんなだよ、
数えた
らね、後でじわじわ来るね、
言われる
じわじわ来る、
ただその場は離れたやろすぐもう何されるか分から
ん、ね、車まで歩いとる最中じわじわ来とるんやろうなって、
ムカムカしてるからすごいあれなんで俺おうって言われてるんだって思うよ、まずえ、こっちなんか敬語でお疲れ様ですって言っとらんね、おおって、しかも実際高い目線高いしな、あっちの方がサイドも寝とるから、
相手が、いや、こっちがしたん
これ負けとんなって思うよ、
何の勝ち負けだよ、いや、はい、じゃあそんな感じで、
いいな、
ぼちぼち1時間半ぐらいでございます、
なんかめちゃくちゃ喋ってました
ね、内容なかったな、
話したいこと喋れた、
ファラオだけ残して
ます、ね、
そう、今回全部ファラオが全部持ってった感があるな、
あいつはマジで
ファラオ界や、
ファラオ界、じゃあタイトルにファラオが入ります、おそらく
特定しよう
調べる、
でも特定しても顔すら覚えてない、
だからじゃあもう その当時 あの人事の名簿を調べてその当時の夜勤のリスト、
夜勤
わ
からんな、
まあいいまあいい、いや終わるよ終わるよ、はい、じゃあはい、今日話した内容はツイッターアカウントアジャラカ2021にまとめてありますので、よかったら見てくださいと。で、番組の感想は、ハッシュタグラジテ系か、Google の投稿フォームもありますので、そちらからよろしくお願いしますという感じで、本日第46回です。
もうそんなになったのか、
はい、 お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。